この朝の聖書箇所をお読みいたします。創世記34章1節から35章5節までをお読みいたします。創世記34章1節から55章5節。レアがヤコブに産んだ娘リナはその土地の娘たちを訪ねようと出かけていった。するとその土地の族長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえこれと寝て辱めた。彼はヤコブの娘リナに心を奪われ、この若い娘を愛し彼女に優しく語りかけた。シェケムは父のハモルに言った。この娘を私の妻にしてください。ヤコブはシェケムが自分の娘リナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜を連れて野にいた。それでヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うためにやってきた。ヤコブの息子たちは野から帰ってきてこのことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥辱となることを行ったからである。このようなことはしてはならないことである。ハモルは彼らに語りかけた。私の息子シェケムは心からあなた方の娘さんを恋慕っています。どうか娘さんを息子の嫁にしてください。私たちは互いに姻戚関係を結びましょう。あなた方の娘さんを私たちにくださり、私たちの娘をあなた方が迎えてください。こうして私たちと共に住んでください。この土地はあなた方の前に広がっています。ここに住み、自由に行き来し、ここに土地を得てください。シェケムは彼女の父や兄弟たちに言った。皆さんのご好意を得られるのなら、おっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料や贈り物であっても、私にお求めください。おっしゃる通りに差し上げます。ですからどうかあの人を私の妻にください。ヤコブの息子たちはシェケムが自分たちの妹リナを怪我したので、シェケムとその父ハモルを騙そうとして答えた。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるようなそんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから。ただし次の条件でなら同意しましょう。もしあなた方の男たちが皆割礼を受けて私たちと同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう。そうして私たちは共に住み、一つの民となりましょう。しかし、もしあなた方が私たちの言うことを聞かず、割礼を受けないなら、私たちは娘を連れてここを去ります。彼らの言ったことは、ハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにそれを実行した。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家の誰よりも敬われていた。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げた。あの人たちは私たちに友好的だ。あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いのだから。私たちは彼らの娘たちを妻に迎え、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。次の条件でなら、あの人たちは私たちと共に住んで一つの民となることに同意するというのだ。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男たちが割礼を受けることだ。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も 私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住むことになる。その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする男たちは皆、割礼を受けた。三日目になって彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シメオンとレビが、それぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男たちを殺した。彼らはハモルとその子シェケムを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出した。ヤコブの息子たちは刺し殺された者のところに来て、その町を略奪した。自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり略奪したりした。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか？神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に応え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。本日はこれらの箇所から家族の危機と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
今日も長い聖書の箇所を今聞きました。なかなか衝撃的な箇所です。この前のところまででヤコブは長い間20年にわたってラバンの下で生活をしていました。そこからいよいよカナンの地に戻ってきました。戻る直前に神ご自身と格闘をして勝利を得ました。そして兄エサウとの問題も克服して、いよいよヤコブは神の約束の地であるカナンでの生活が始まったのです。物語であるならもうこれでハッピーエンドです。あとはヤコブは家族と共に神様の約束の地でいつまでも幸せに暮らしましたとさと、そのようにして物語は結ばれるはずです。しかしです、聖書はいつもそうですけれども、私たちに理不尽さを突きつけてきます。あろうことかヤコブの12人の子供のうちの一人、しかも名前が記されている子供の中では唯一の女の子であるディナが、一族が住み着くことになったあの 父祖アブラハムのゆかりの地で恥ずかしめられたというのです。そのことは家族にとってどれほど大きな悲しみとなったことでしょう。特にディナの兄弟であったレアの子供であるシメオンとユダは烈火のごとく憤りました。ここに記されている出来事はあまりにも残忍で、もう丁寧に説明しようという気が失せるほど残虐非道な振る舞いです。この時ディナを恥ずかしめ、ディナとの結婚を求めた、憎むべき相手であるシェケムは、同じ名前のついているシェケムの地の人々の中で誰よりも敬われていたと19節に書かれています。ということは、この土地の人々はいわゆる略奪婚というような方法をとっても名誉が傷つくというようなことはなかったということです。つまりそういうことがまかり通る倫理観を持っている地域だったということです。そしてこの地の人々はヤコブたち一族と婚姻関係を結べばヤコブたちの持っている財産を奪うことができると考えました。一方でディナの兄であるシメオンとレビは妹が恥ずかしめられたということで怒りを覚え、割礼を受けたら結婚を認めようと提案をして騙して、その結果シェケムの男たちを皆殺しにし略奪するという残虐非道な方法で仕返しをします。私たちはこういう物語を聖書で読むときに、ここから一体神は何を語ろうとしておられるのか途方に暮れるような思いがします。ヤコブが取ったこの時の振る舞いもなんとなく気弱な態度に見えるわけです。子供たちを叱るわけでもなく、近隣の地域をなだめるというような方法も取らず、その土地を離れただけ、そのようにも読めるのです。ここに記されているような残忍なシメオンとレビの振る舞いを私たちはどのように考えたらよいのでしょうか。確かに歴史小説であれば妹のために立ち上がって復讐を果たす物語というのは年末のドラマとしてはうってつけのテーマなのかもしれません。それはまるで英雄譚でも見ているような思いになれるのかもしれません。そもそもヤコブたち一族には何か落ち度があったわけでもありません。ただの被害者です。そのように考えれば、ここで取ったシメオンとレビの行動は英雄なのであって、悪いのは完全にシェケムの地の人々であると、そのように考えることはできるはずです。昔から聖戦だとか正義の戦いといって繰り広げられる物語は、相手方が絶対悪で、こちら側は絶対の正義を身にまとっているものです。人と争う時もほとんどがこの考え方です。自分の考え方が絶対に正しいのであって、相手が間違っているのだと決めてかかってしまうのです。相手側の文化や価値観の違いは認めないということであれば、それはまかり通るのかもしれません。非道徳的だと言って決めつけることができるのかもしれません。けれども古代の世界の中で何の保護もない、いわゆる族長時代と言われているこの頃の世界観の中で、聖書が語っているような高度な倫理観を兼ね備えた国が一体どれほどあったというのでしょう。 おそらくシェケムの人々にしてみれば、自分たちの取った振る舞いはごく日常的なことで、パダンアラムの地からやってきたこの外国人たちがどんな家庭観や結婚観を持っていたのかなどということは想像もできなかったと思うのです。では聖書はこのことをどう語っているのでしょうか。そこで思い起こす必要があるのは、神がアブラハムにかつて語られたあの約束の言葉です。創世記の12章の1節から3節で神はアブラハムにこういうふうに言われました。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族があなたによって祝福される。特に最後の3節がとても大切です。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族があなたによって祝福される。あなたを呪ってくる人を私が呪うのだと言っているんです。ということは、復讐はあなたのすることではありませんよということを初めから主はアブラハムに語っておられるのです。先ほど読んだ新約聖書のローマ人への手紙にも同じことが書かれていました。12章の19節、愛する者たち、自分で復讐してはなりません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。聖書の考え方は初めの時からずっと変わってはいないのです。神は私たちが自ら報復することを望んではおられません。やられたらやり返すという半沢直樹流の方法は現代の英雄譚としては面白く痛快な思いで見ることができるのだと思います。しかし私たちはそういう魅力的な物語に耳を傾けすぎていて、聖書の真理を忘れてしまうということがあってはならないのです。自分で復讐するのではなくて、神の怒りの手に委ねる。それこそが神のルールです。さて、ではヤコブはこの時何をしたのでしょうか。もう一度ヤコブの身になって考えてみていただきたいのです。自分の子供たちが復讐すると言って剣を取り、シェケムの男たちを皆殺しにし、すべての女や子供たちを含めてすべての財産を奪ってきたということは、近隣の他の民族に対してこのイスラエルは脅威となるはずです。そうならやられる前にやれという自己防衛本能が働いて、ヤコブたち一族は立ちどころにこの地域でやっていくことができなくなります。友好的な関係を築くことができなければ、家畜の食べるものや水も分けてもらえなくなるというのは目に見えているのです。ヤコブは今自分たちが陥っているこの絶体絶命という状況の中で、カナンの地での生活を始めようとしています。新しい生活を始めようとした矢先にこの大失敗を経験したんです。自分で失敗したのであればまだいろんなことが考えられたと思いますけれども、ここで失敗したのは息子たちです。この息子たちのしたことでヤコブは困り果てたに違いないのです。悩みに悩んだに違いないのです。ヤコブはこう言ったと書かれています。30節、 あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。ヤコブは思慮なく動いたシメオンとレビに対して、まあこのように叱ったわけです。父親としてはもっときつく叱ることができたのかもしれません。ヤコブがここで息子たちに告げたのは、この後どうなるのか想像が及ばないのか、そのことを示したのでした。もう今となってはそれしか言えなかったのかもしれません。そしてもう一つのことがここに記されています。それが続く35章の一節です。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。この非常事態の中で神はヤコブに一つの道を示してくださいました。それはここからではない別の町、あのかつて天から降りてくるはしごを見て神と出会ったあのベテルに行くようにということが語られています。ベテルに行けというのはヤコブにまるで原点に帰れと言われているようです。もう一度始まりの場所に戻って一からやり直しなさい、そのように言われているように聞こえます。この主の言葉をヤコブはどう受け止めたのでしょうか。どのように理解したのでしょうか。ヤコブ自身主のこの言葉に答えます。2節と3節にこう書かれています。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに、苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。今ここで、神から言葉を与えられて、ベテルで再スタートを切ろうとしています。ヤコブはこの再スタートを原点回帰と受け止めたのでしょうか。私たちは悔い改めをするというときに、もう一度あのところに戻ってやり直すべきだと、そういう考えを抱くことがあります。もう一度スタート地点に戻ること。それが正解であると考えます。それは悪くないのですけれども、だからといってこれまでの20年間の歩み、それは無駄だったということになるのでしょうか。悔い改めるというときに私たちは一つの思い違いをしやすいのだと思います。確かにここで神はベテルに行くように、そこから再スタートを切るようにと語りかけました。ヤコブはこの言葉の意味を自分なりによく考えたと思います。そしてヤコブが考えたのは、偶像を捨てて新しく始めるということを一族の者に言って聞かせたのです。というのは、この前のところに出てきましたけれども、ヤコブの妻であるラケルですら、パダンアラムからこの地に戻ってくるときにティラフィムと呼ばれた偶像を持ってきたのです。ですからその土地にいた人でついてきたヤコブのしもべたちも皆同じようにしたに違いないんです。ということは、神から示された新しい約束の土地に来ているのに、これまで自分たちが持っていた習慣は捨てられていないということです。それはシェケムの人たちだけの問題ではなかったのです。 一方的に相手が悪いと決めつけて自分たちは正義だという意識では近隣の民族と友好的な関係を築くことはできません。そしてそれこそがヤコブたちの問題でした。自分たちの価値観、そして相手の価値観の違い、自分たちの考え方が絶対に正義で相手が絶対に間違っていると決めつける、そういう考え方がヤコブの息子たちが持っていた考え方でした。けれどもヤコブは主からベテルに行きなさいと言われた時に、ここからもう一度新しくスタートをし直すということ、そのために最も必要なことは何かということをちゃんと聞き取ることができた。ただリセットボタンを押してやり直しをするということではないのです。これまでのことが簡単に消えるわけではありません。そのことを覚えた上で新しい価値観を自分たちの中に置くのだということを民に言って聞かせたのです。徹底させたのです。捨てるべきなのは自分たちの持っている古い価値観。悔い改めるというのは漠然と自分が悪いのだと考えて反省して改めるのだと捉えてしまうなら、何をどう変えたらいいのかがよくわかりません。ここで問題となっているのは古い自分たちが持ってきた価値観を捨てて神の新しい価値観で新しく始めていくということを徹底させるということでした。それでヤコブたち家族はどうしたのか。4節で、彼らは自分たちの偶像の神々や古い習慣で持っていた耳飾りなどをシェケムのカシの木の下に埋めてベテルへと向かったというのです。そしてその結果が5節です。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった、そう書かれています。シェケムからベテルの町に移動します。地図でどのぐらいの距離なのだろうかと見てみるとびっくりします。30キロか40キロしかないんです。そんなに遠くではないんです。周りの民族が一つになって新しい脅威を排除しようと思えばできる距離でした。けれども神はヤコブたちが知らない背後でヤコブたちイスラエルの民を守ってくださったとここに書かれているのです。大きな過ちを犯したシメオンとレビはヤコブにきつく叱られましたということではありませんでした。ヤコブは部族にとってもっと大事な決断をここで下したのでした。自分たちは正当だったのだとそれを擁護するのではなくて、むしろその反対で一体自分たちの何が問題だったのか、そのことに踏み込んでいったんです。自分たちの古い習慣を捨てて新しい価値観で神様のルールで生きていくんだ、それが悔い改めるということです。私たちも人と衝突をすることがあるでしょう。その時に自分の方が絶対正しいのだと思うことがあるでしょう。けれどもそれを推し進めた先にあるのは争いの連鎖です。勝ち負けの世界です。大切なのは自分のやり方を貫く通すことではなくて神のやり方を知ることです。たとえ相手が間違っていたとしても復讐は神がなさるのですから、自分のやり方に頼るのではなくてそれを捨てて神のやり方に身を委ねることです。その先どうなるのか、それは直接はわからないのかもしれません。けれども確かなのはそこに神の守りがあるということです。 私たちの主は私たちに無関心なお方ではありません。私たちに心を向け、私たちと共に歩んでくださるお方なのです。お祈りをいたします。義なる私たちの主よ、あなただけが正義です。あなただけが正しいことを知っておられます。主よ、私たちを憐れんでください。自分の正しさに酔いしれてしまうものです。どうか私たちを謙遜にさせてください。自分の価値観を捨てて、あなたの価値観で新しく始め直すことができるように。主よ、どうかそのためにあなたの御心に耳を傾けさせてください。あなたの御教えにいつも心を向け、あなたの願っていることを行っていくことができますように。この一週間も私たちをそのように導いてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。